こんばんは。
それではですね、聖書の言葉、使徒行伝の10章の1節から8節、ちょっと長いんですけども、そこまでお話ししていきたいと思います。第3波の方、247ページになります。人の働き、10章、1節から8節までお読みします。さて、カイザレにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族ともに神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、魔王しなくてはっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言って、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、4日に人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人は川なしめ、シモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いは彼にこう言って、語って立ち去ると、コルネオはその守護兵たちの中の2人、また側近の部下の中の敬虔な兵士1人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパに使わした。お祈りします。天の父様、新年度の最初のカリスマ聖会の時に導き下さり、また御言葉を語るものを導き下さってありがとうございます。どうぞ守護兵が語るべきことを語れるようにしてください。イエス様の名によって祈ります。アメン。皆さんこんばんは。ですね、私たちの例は11月にですね、新年となりまして、ちょうど2ヶ月ぐらいが経とうとしているわけです。非常に最近非常にですね、アメリカのトランプ大統領がですね、イスラエルを首都エルサレムということでですね、アメリカ大使館をエルサレムに移動するということですね、非常に、そういうことで、中東とかですね、いろんなことにちょっとこの戦いとか問題が起こったり、また先週ですね、アメリカ系の中でもデンバーによってはですね、政界中火災報知器などでですね、一時退去したりしていろいろとしたり、またニューヨークでもですね、近くの方で、そういうテロが起こったりと起こってきたということですね。これはもともとアメリカはですね、1985年ぐらいに、クリントン大統領時代にはですね、ちゃんと議会の方でですね、承認されてですね、ただ歴代の大統領はですね、半年半年延長しながらですね、誰もこう宣言しなかったんですけども、政治経験のないですね、大統領がですね、神様ですね、この時ですね、こういう事柄が語られたということは、やはり時がですね、やはりこの近づいているということですね。週末に向かって一切のですね、時計がこう回り始めているということですね、覚えていただきたいと思います。今日はこの歌詞からですね、このあなたの祈りと施しは神の前に登って覚えられていますということですね。非常にこの歌詞はですね、異邦人であるこのコルネオという方ですね、当時、イタリアからですね、このユダヤにですね、今でいうとですね、アメリカの駐留軍みたいな形でですね、そのユダヤにですね、また整備、警護をしたり、いろんな形でですね、この百人隊長としてのですね、働きをされていたという、いろんな仲介者を見ると、このイタリア隊のですね、一部隊というのが大体6000人ぐらいということで、60人ぐらいのですね、百人隊長がおられるということで、その中にですね、このコミュニティとは、その、百人隊長としてですね、またこの歩みをされていたわけですけど、特にユダヤ教にですね、改宗され、異邦人ですからユダヤ教のですね、そういうこの教えとか戒めとか、そういう生活をですね、していたわけですね。当時はユダヤ教の中にはですね、割礼問題がありますけど、異邦人ですから割礼というのは非常に抵抗があるわけですけども、その中でもこの祈ってですね、施しをしたということですね。非常にそれをですね、神様はこの敬虔な人として全家族ともに神を恐れてですね、そしてユダヤの人たちの多くのですね、この捧げ物を施しです。非常に神様はですね、そういうこう捧げ物を通してですね、当時ユダヤの人たちにですね、助けを与えた。ある箇所ではですね、この同じようなイタリアのですね、百人隊長はですね、街道をですね、シナゴーグという街道を建ててですね、そして彼らの助けを与えていたという箇所もありますけど、そういう形でこう日々ですね、神様にこう祈っていたということですね。そして祈って、そしてこう施しをしていて、ある時ですね、午後の3時ということですから、 まあ、祈っていたわけですね。その時に、御使いを通してですね、はっきりと神様がですね、このようにですね、語られたわけですね。その祈っている祈りの課題に対してもですね、神様はあなたの祈りと施しはですね、神の前に立ち上って覚えられる。非常に素晴らしいですよね。あなたの祈りと施しは私の前にこの覚えられているとかですね、言われてみたいもんですね。私たちもですね、本当にこうそうい う, こう生活をですね、神様はしていたということですね。で、非常にこの百人隊長はそういう中で、神様からですね、語られたことをですね、そうやって自分の側近にですね、こういうことで、このシモンという人がこのおられるところに行って、あなたは、まあ、そのことを話しなさいと、まあ、側近ですね、語ったわけですね。非常に、コニオという方はですね、そういう形でユダヤ教の中にあってもですね、神様の恵みの中に、神様ですね、おられたわけですね。まあ、聖書を通すとどういう祈りをしていたかはですね、まあ、この箇所では分からないんですけど、まあ、ペテロですね、呼ばれたということですから、まあ、ペテロを通してですね、神様はこの言葉をですね、この聞くということですけれども、まあ、一行伝ですから、まだユダヤ教の中にはですね、まだ聖霊のですね、バプテスマ聖霊のそういうものはですね、まだ受けていたわけではないと思うわけですけど、まあ、そのペテロをですね、通して、神様のですね、言葉を聞きなさいとですね、で、神様は直接語られますけれども、神様は人を通してですね、またペテロという当時初代教会のですね、代表格である人であるペテロですね、招いて、そしてあなたの祈りのですね、必要な事柄をこうペテロを通して語られるということですね、語られて、まあ、ペテロですね、ところにこの3人を使わすわけですね。そうしたらペテロもですね、夢を口の中にですね、まあ、いろんなこう天からですね、こうそういういろんなものがですね、夢を心地の中に、そして、まあ、空腹に覚えてですね、まあ、いろんなこの動物とかそういうようなですね、食べるものがですね、こう自分の中にこう夢の中にですね、出てきて、神様、私はもう汚れたものは食べたことはありませんとかですね、まあ、いろんなことをこう言われたわけですけど、しかし私が清いと言ったものは清いんだと、たとえ動物でも私が清いと言ったものは清いということですね。まあ、当時はユダヤ教の中にもですね、そういう動物が、まあ、宗教的に、こう食べないという事柄があったんですけど、まあ、そういうようなこととか、まあ、このようという方は異邦人ですから、当時ですね、ユダヤ人がですね、異邦人とですね、家に行ったり食事したりということ自体がですね、まあ、一つは、まあ、この汚れているという、まあ、そういうような形でですね、こう見ていたわけですけども、神様がこう脅威といったものは脅威、たとえ、そういう子たちでですね、そういう一つの、この壁というのがですね、当時ユダヤ人の中にも異邦人に対するそういう壁がですね、自分たちと異邦人とは違うんだという一つのですね、まあ、偏見的なものがあったりしてですね、まあ、非常にこう距離感があったわけですけども、まあ、このペテロを通してですね、今夜はですね、神様からの言葉を聞くわけですけども、それが、使徒のですね、実証のですね、この44節に、ペテロがなおこれらのことを話し続けていると、御言葉に身を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。活用を受けていない信者で、ペテロと一緒に、来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いたということですね。で、やはりこの異邦人である、この世の初め家族また友人知人たちはですね、本当にこの神様を恐れて歩んでいましたけど、まだ聖霊がですね、彼らの中にはこう座れていなかった。そして御言葉を通して、この子女たちのですね、聞いた人たちがですね、聖霊が座れたということですね。ちょうど私がですね、聖霊のバプテスマを受けたのはでですね、まあ、今韓国のですね、大教会のジョイノブク先生のですね、日本の阿蘇政界というですね、当時教育者の方々のメッセージのテープをですね、こう私は聞いていたんですね。まあ、聞いていても深くですね、分からなかったんですね。ただこうその幻を通してですね、こう何か3人のですね、人がですね、白い衣を着て、そしてこう神様をですね、礼拝している幻を見たんですね。 幻というか、はっきりとですね、そういうものを見てですね、それで次の日にですね、またちょうど正月休みで家に帰っていた時ですね、そのメッセージテープをですね、聞いていたんですけども、そうしたら突然ですね、御言葉ですよね、このペテロはですね、ペテロがなおもこれらのことを話し続けている時、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊がお下りになったですね。で、そういうこのメッセージのテープの内容はですね、よくわからないんですけども、その語られているメッセージのテープをですね、聞いている時に幻で見た事柄がですね、突然ですね、私と兄と姉がですね、ちょうど正月休み、このカタスのところでですね、それを聞いていたんですね。その時、天からというかですね、聖霊がですね、注がれて、私はですね、その時に先とですね、聖霊のバプテスマですね、聖霊のバプテスマが注がれる時、悔い改めがありますよね。悔い改めがですね、開かれて、そういった本当に泣きながらですね、特にどういうことを悔い改めたかと、一瞬ですね、私は母親に対するですね、そういういろんなものがあってですね、人に母親に対する悪い思いとかですね、そういうものがですね、本当に走馬灯のようにですね、表されてきたんですね。自分では忘れていたですね、この母親に対する言葉とかですね、そういうものがですね、走馬灯のようにですね、ぼらーっとですね、出てきたんです。そうやって悔い改めて、神様許してくださいってですね、そうやって悔い改めて、そしてその後にですね、威厳がですね、バラバラバラーとですね、機関銃のようにですね、口からですね、出ていったんですね。で、それは確かにこの箇所と同じように、初代教会ペンテコステにですね、彼らが祈りをですね、祈っていた後に、このペンテコステに、聖霊が添えてきたように、また使徒行伝の中を見るとですね、彼らが祈り終えた時に、聖霊の満たしにですね、満たされて、来た箇所もありますけど、まさしく神の言葉を聞いている時に、人々の中にですね、神様の霊が注がれて、彼らはですね、聖霊を受けたわけですね。そういう予報人にも、そういう聖霊がですね、注がれるを見て、同じユダヤ人であるペテロと一緒に来た人たちはですね、皆驚いたという。なんで予報人にも聖霊が注がれるんだろうとですね、思ったわけですね。しかし神様は、本当に神を恐れ、かしこむ者たち、神に従おうとする者に、惜しみなくですね、この聖霊の恵みという賜物をですね、表してくださったことをですね、覚えていただきたいと思います。これから予言の予言を通してですね、これから若い者たちは幻を、老人は夢を見る、そういう人たちがこれからどんどんとですね、礼拝の中で神様のですね、そういう霊に触れられて、そしてですね、聖霊を受けて、賜物の働きにですね、立つ人たちがどんどんですね、起こされていくことをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。神様の言葉を感謝します。